いよいよ新しい御座の式次第と奉献分を使っての御座が始まりました。もう私の中ではもう説教どころではない、もう説教は適当に終わってですね、もうこの他の式分が間違わないように一生懸命もそこに気を向けている、集中している、そういう感じであります。まだこの式分で心配なことはもう山ほどあるんですよ。例えば信仰の神秘というふうにこう私が唱えたときに、皆さんがこうその言葉で返事をするときにはいいと思うんです。しかしそのうちに御座御座がいつかは始まるわけでしょう。でその時に信仰の神秘って言った時に皆さんどう答えるんですかね。主の死を思いって歌ってたの、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます、再び来られる時までって歌うんですか。私音楽2だからね、もうこれぐらいしか歌えませんよ。皆さんが上手に歌ってください。よろしくお願いします。まだその日は来ませんけど、そのうちに来ると思います。心配ですね、どうなるかしらと思っております。福音朗読、あなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからであるとありますが、御座式分の変更という思いがけない出来事で私たちは試されていると思います。用意しましょうと呼びかけたのに用意しなかった人は、今日の朗読のその時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。このように、この用意をしてと言われたのに用意しなければ、置いていかれることになります。思いがけない出来事、この式分の変更はですね、思いがけない出来事だったでしょうが、今からでも私たちは救い主の到来の準備に充てることができます。事情を理解できる、そういう年齢です。それは幸いなことだと思います。金曜日の中学生の稽古で、御座式次第の最終確認をした後に、中学生、明日からこれまでの御座式次第とはお別れです、さようならと大げさに私は言ったんです。するとですね、中学1年生の女子3人組はまあ明らかんとしてますよ。さようならって言ってその私が言ったのに手を振って返事をしてくれました。ここには後期高齢者の方もいらっしゃるでしょう。人生の最終盤でなぜ改めて御座式次第を覚えなければならないのか、そういう思いでしょう。ただ中学1年生のことを思うと、ようやく12年間生き始めたばかり、御座の式次第も保育園で覚えたとするなら、5年、6年お世話になったに過ぎません。ですから、この子たちには未練も何もないのだろうと思います。この子供たちがこれから60年、70年使用していくための典礼の刷新です。どうかご理解いただきたい。 実は今回の御座敷次第と貢献分の変更は、この日曜日に来て、日曜日のこの御座の中だけで関係があるのではないのです。生活全般に関わる変更になると言ってよいでしょう。私たち、めとったり、嫁いだり、人を送り出したりします。こうした日常の出来事のすべてに、御座の式次第と貢献分の変更は、実はつながっているのです。今日以降に結婚式があるとか、通夜がある、葬儀、納骨、その他何らかのこの儀式を、祝福の式を行うなら、どの儀式であっても、新しい御座敷次第の一部分は少なくとも関わってくるわけです。主は皆さんと共にという主式者の招き、皆さんの中の一人二人はまた主体と共にって言ったでしょう。私にはそういうふうに聞こえました。そういう主は皆さんと共にという主式者の招きは、終日の御座に限ったことではないのです。どの儀式も結びの中で、司祭は主は皆さんと共にと、主式者はそういうふうに言います。ですから、私たちの生活全般に実はつながる大切なことだと、そう思っていただきたいのです。御座の時だけ気をつけて、あとお家に帰ったらもう気にしなくていいじゃなくて、この生活全般の中で、主は皆さんと共にと呼びかけられて、またあなたと共にと、日常でも答えられる準備をしておいてほしい。そういうことなんです。司祭にとってはさらに困難があります。今この場ではかろうじて年代の違う方々がいろいろ参列していますが、まあ場合によっては老人ホームに行ってミサをしたり、あるいは保育園に行ってミサをしたり、そういうことがあるかもしれません。老人ホームの人たちしかいないのに、新しいこの式文でしないといけないんですよ。司祭はもう本当にもう心を引き締めて進めていかないといけないなと思っています。要するにあらゆる人が目を覚まして用意をしておくべきだと、そう招かれているのです。思いがけない今回の変更は、呼びかけにどれくらい応えてくれてるかなと確かめるために、主がおいでになる格好の機会なのです。今からでも遅くはない。用意をして生活の中に、そして心の中で、またあなたと共にと主をお迎えする、そういう準備をより確実に進めていくことにしましょう。